聖書の朗読をいたします。ヨハネによる福音書の第5章の1節から9節の前半となります。ページは171ページです。新約聖書にある神の言葉に聞きます。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには五つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。日曜日ごとにヨハネによる福音書から御言葉に聞き続けております。そして5章に今日から入ります。今日はその5章の初めのところであります。ここから御言葉に聞いて、礼拝を捧げることに導かれたいと願っております。主イエスはユダヤ人の祭りがあったために、エルサレムに登られたということが一番最初のところに語られています。この主イエスがエルサレムに登られるというのはこれが最初ではありません。すで、に、2章の13節のところに主イエスが杉越祭が近づいたのでエルサレムに登っていかれたということがあります。そして主イエスはエルサレムからガリラヤに行かれて、そして、ガリラヤからまた再びですねエルサレムに登られたというのが、今日の箇所になるわけです。この祭りが、どういう祭りであったのか、カリオの祭りであったのかとか、収穫感謝の祭りであったのかとか、よくは分かりません。とにかく祭りがあって主イエスがエルサレムに登られたわけです。その時のことが語られているわけです。そしてエルサレムに主イエスが登られたのはこれが2度目なんだということです。実はヨハネ福音書では主イエスはガリラとエルサレムの間を行ったり来たりなさいます。そしてエルサレムという場所は主イエスにとっては非常に厳しい場所でして、主イエスはエルサレムに行くたびに非常にどんどん事態が悪化していくんです。今日の箇所でも、その発端となった出来事です。今日お読みしませんでしたけれども、その日は安息日であったというのが9節にありまして、このことが問題になって、さらに、主イエスが、主イエスと、指導者たちとの間に非常に大きな緊張が起こっていく。やがてそれが十字架につながっていくというですね、そういうことのきっかけになった出来事が今日の箇所に記されているわけです。いずれにしましても主イエスは祭りのためにエルサレムの神殿に登っていかれたんです。で、ただ主イエスは神殿に行かれたわけじゃないんです。主イエスは祭りの中心は神殿だったでしょうけども、ここに出てくるのは神殿ではなくて、神殿のそばにあった、神殿のちょっと北側にありました、ベトザタの池という池でありました。そこに主イエスは立ち寄られたとあるのです。ベトザタというのはベテスダというふうにも前の訳では言われていましたけれども、 ベトザタというのはいずれにしてもこれ ベトザタの池のベトザタというのは憐れみの家という意味がある、まあ、そういう言葉なんですね。地名といいますか場所の名前なんです。まあ、要するにこのベトザタの池っていうのは言ってしまえば憐れみの池と言われるような池なんですね。でそしてこの池は神殿の北側にありまして、この池は、プールみたいなものか、四角いプールが2つ重なるようになっていまして、それで四隅に回廊があって、そして真ん中にも回廊がある、つまり5つの回廊がそうやってプールが2つつながっているような形である。そしてそういう池だったわけです。そしてそこには病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていたというんですね。で、まあ、なぜかと言いますと、まあ、それには理由がありました。まあ、この池では、あることが起こると癒されると、癒しが与えられるという、言い伝えがあったからなんですね。間欠泉であったのではないかと言われています。実はそしてこの池は発掘されています。ちゃんとあるんです。で、ベトザタの池っていうのはもちろん今は水はないんでしょうけど、ちゃんと発掘されてこの池があるってことは見つかっています。そして場所もはっきりしています。そういう池なんです。そしてちょっとここで見ておきたい箇所があります。お手元の新教旧約聖書、皆さんの新教旧約聖書の方は聖書をここでお持ちでなってお開きになっておられると思いますけれども、この4節のおしまいのところにちょっとしたマークがついてますね。十字マークみたいなのがちょんちょんとついています。でこれは実は一番後ろを見てくださいというですね、印でありまして、ですね、212ページ、ヨハネによる福音書の一番最後のところに、定本に節が欠けている箇所の異文による訳文ってありまして、もともとの原点にはなかったと思われる、そして後から付け加えられたと思われるけれども大事なので引いておくというような、そういうふうな意味であります。そこに、こういう言葉があります。212ページですね。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。これがこの池のほとりの回廊に人々が集まっていた理由です。ここ読まないとわからないので、こういうふうな説明がつけられていたんですが、どうしたわけか、原文にはなかったんじゃないかというふうに推測されています。そして後段になって、これ付け加えられたんですね。ただこうやって聖書の中にこういう言葉が残される、こういう形ですが残されるようになったわけです。人々はこの水が動くのを待っていた、水が動いた時に真っ先に入った人だけが癒される、一番最初に入った人がだけが癒されるというふうに言われていて、そしてみんな水が動くのを待って、いろんな病気を持った人がこの時そこの場所に横たわっていたというんです。この時祭りの時でした。エルサレムの神殿にはものすごいたくさんの人が集まり、喧騒がといいますか、もう本当に騒々しかしかったと思いますが、この池にはの方はどうだったでしょうか。記されておりませんが、シーンと静まっているような静かに、そして 病人のうめき声みたいなのが聞こえているような、そういう場所だったのではないでしょうか。そして主イエスはこの時エルサレムに入られて、神殿ではなくこの池に行かれたというのです。そしてそこにいた多くの病人の中の38年もの間病気で苦しんでいる人に目を留められたというのです。6節にはこうあります。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われたとあります。 見た、そして知ったということがここには語られています。主イエスがこの人をご覧になった、この見るはちょっとちらっと見たじゃなくてじーっと見たということです。そしてこの人の、状態というのをしっかり受け止められた、そしてそのことを知られたという意味です。そして、要するにこの人のことを本当の意味で主イエスは理解されたというのですね。そうして主イエスが語られた言葉がありました。一言です。こういう言葉だったというんです。よくなりたいか、よくなりたいか。主イエスはただ一言この人に向かってこのように語られたというんですね。私たちはこの言葉をどういうふうに受け止めるでしょうか。いやー、これは愚問だって、こんなこと聞くまでもない、当たり前でしょって。よくなりたいから38年もの間ここにいるんでしょって、こんなこと聞く必要ないでしょって言いたくなるかもしれません。そういう意味でこんな聞くまでもないことをわざわざ聞く必要ない、そう言いたくなります、そう思います。しかし本当にそうでしょうか。よくなりたいか、これは愚問じゃありません。むしろこの問いこそが彼、この38年もの間ここに居続けた、この別当沙汰の池、憐れみの池に居続けたこの人の一番深いところにあるものをつく言葉でありました。急所をつく言葉だったんです。どういうことでしょうか。この問いがこの人の抱えている本当の問題、苦しみの本当の彼が抱えている本当の苦しみ、表面的なことじゃなくて彼が内側に持っている本当の悩みみたいなものをこう引き出していくんです。主イエスが語りかけてこの人が答えています。その問答を見ると分かります。よくなりたいか、そう言われますとこの人はこう答えたというんです。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りて行くのです。こういうふうに言ったと言うんですね。この人はなんてこと言うんですか、そんな当たり前のこと聞く必要ないでしょとは言わなかったんです。よくなりたいか、よくなりたいですって言ったのでもありません。水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいません。誰もいません。人がいません。彼はこう答えたんです。私には人がいません。助けてくれる人がいません。ここに彼が抱えていた本当の、この時抱えていた本当の問題が明らかになってるんですよ。つまり病気じゃないんです。病気の苦しみじゃないんです。38年間の間の病気の苦しみじゃなくって、本当に彼が今苦しんでるのは人がいない、誰も助けてくれない、誰も人がおらん、いない、私には人がいないってことなんです。この彼は病気してるんですね。病気のために素早く動くことできません。でもここでは素早く動くことができないと助からないんです。救いを得ることできないんですよ。 どういうことかというと、さっき の一番ヨハネ福音書の終わりのページに書かれていたことが説明しています。水が動くとき、水がファーッと吹き出すんですよね。動き出すんです。で、一番最初に入ったものだけが癒されるんですから。で、そしてそこにはいっぱいの人が5つの回廊をそれぞれもう詰まるようにして寝たりしてて、水が動くのを待ってるわけです。動いたって言ったらバーッと飛び込むしかないんです。でも素早く動ける人はいいですけど、素早く動けないこの人のような人はどうにもなりません。あえて言うなら、一つ唯一方法があるのは介助者、今今日的に言うと介護者がいて、介護してくれる人がいて、その人が動いたってバーッて入れてくれるっていうのが一番いいんですけど、そういう人がいないってことですね。まあ、そうして、でもね、ここで私たちが非常に重要なのだと思うのは、この彼の悲しみ苦しみですね。私には助けてくれる人がいないっていう、病気の苦しみよりもそっちが彼の苦しみだっていうことが出てきてるわけですが、これはすごい今の話ですよってことになってくるんじゃないですかね。まあ、今の世界の中で抱えている苦しみや悲しみ、多くの人が抱えている苦しみや悲しみ、私たちが知っている苦しみや悲しみっていうものがと無関係じゃないんですよね。まあ、今の社会っていうのは、まあ、いろんなもの便利になりました。インターネットもできて、そして福祉も、日本の社会だって福祉的なことだっていろいろ進んでますよね。まあ、少なくともそう見える。人と人とを結ぶツールみたいなものもいっぱいあるように見える。携帯電話やメールや SNS やいろんなものありますよね。 LINE とか Facebook とか、まあ、携帯電話で電話することもできる。でも不思議と人間孤独なんですよね。なんか寂しいですよね。こんなにいろんなもの便利になったのに、ダメなんですよね。孤独な思いは強まるばっかりですよ。誰も友達いないみたいな、多くの人がそういう感覚を持っています。孤独です。またその上に今新型コロナウイルスの時代を迎えて、もうみんななんて言いますか、距離がまた広がった。自分のことを本当に思ってくれる人がいない。心配してくれる人がいない。この人は良くなりたいかっていうイエス様の言葉によって、主イエスの言葉を聞いたときにこう言ってるんです。言ってみれば、人がいません。私には助けてくれる人がいません。私のことを思ってくれる人がいません。私のそばにいてくれる人がいません。病気よりもそっちがつらいんです。私にとっての問題はそこなんです。シュエスの言葉って不思議ですね。シュエスの言葉はその人のうちにあるものを、こう隠れているものを引き出していくんです。そしてこの人のことは私たちとも重なります。同時にそのことを踏まえた上で、もうちょっと考えてみたいことがあるんです。今日この人と同じような苦しみ悲しみを抱えている私たちです。でもその私たちに必要なのは、じゃあ人の助けなんですかってことなんです。人と人との人を助けてくれる人がいたら解決するんですか。自分のことを本当に思ってくれる人、支え助けてくれる人、 本当に愛してくれる人がいれば大丈夫なんですか。まあ、つまり今日の聖書の箇所に登場している人であれば、この人であれば、水が動くときに、水の中に入れてくれる人、池の水の中に入れてくれる人がこの人にいれば、この人は大丈夫なんですか。この人は幸せなんですか。この人はそれで生きていけるんですかってことなんです。さらにだからそのことを考える必要があるんですじゃないでしょうか。そもそもここで語られていること、ここでこの人が信じていること、この回廊にいた人たちが信じていることは迷信です。水が動くとき真っ先に入れば癒されるっていうのは、これは迷信です。天使がやってきて水を動かして癒してくれるなんてことは迷信です。迷信ですっていうのは非科学的だから迷信なのかというと、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくって、どうして迷信だっていうのかというと理由があるんです。はっきりとした、それは神のなさり方とは違うってことなんです。これは神様がなさる技じゃないんだってことなんです。どうしてかっていうと、たった一人しか入れないんですよ。でみんなそれまでね、回廊に横たわっていたでしょう、まあ、病院みたいなもんです。病院っていうのはね、不思議なもので、私も入院すると、入院したこと何度かありますけどね、入院して手術受けたりすると結構仲良くなるんですよ。同病愛憐れむという言葉がありますよね。ですから入院生活を送った時にも、本当にはなんか嬉しいなみたいなことが結構ありました。人間として言葉を交わせたりして、思いがけない恵みみたいなのを味わったこともあります。おそらくこの回廊でも、そういうものはあったのかもしれません。でもこの回廊に起こったことはそれだけのことじゃなくて、非常に醜いことでもあるんですよ。その何でもない時はお互いにね、助け合ったり励まし合ったりしてたかもしれません。世間話したりして、辛いね、人生いろいろあるねみたいなことを言いながら、横たね、そこにいたかもしれませんけど、一旦水が動いたみたいになると、わらーみたいになって、みんな飛び込んでいくんですよ。でも相手を蹴飛ばして、誰か入ろうとする人がいたら観覧してみたいな、そういう姿を思い浮かべます。競争ですね。人を押しのけ倒して我先に、こういう悲惨な現実っていうのをもたらすのは神様の技じゃないんですよ。神様ってのはそんなやり方をしないんです。癒しを与えたり人を助けたりするときにそんなことはしないんです。だから言い伝えなんです。このね、言い伝えっていうのを見分ける、見分け方をクリスチャンっていうのはもらえるんです。信仰を持ってるといいことあります。私はそれは言い伝えってすぐ分かるってことなんだと思うんです。言い伝えってのはこれつまり人間の作ったものでまやかしってことなんです。まやかしを見分けれるようになるのがクリスチャンになって与えられることなんです。人が人を押しのけていかないと幸せになれないっていう、勝たないと人間は幸せになれない。人間が幸せになるためには人を殺してもいいみたいな、そういうふうにしないと人間が、まあ要するに戦争しないと、争わないと人間が最後は生き残れないみたいなのは神様のなさり方と違うんです。そういうのは言い伝えなんです。でもそういう言い伝えっていうのは昔から力持つんですよ。こういうものがあれば競争して勝たなかったら 人は幸せになれるよみたいな言い伝えがあるでしょ、今の現代社会でしょ。私もこの今日の聖書の箇所の話はもうよそのことの話じゃないんですよ。今の私たちの時代の出来事でもあるんです。誰もいません、誰も池の中に入れてくれる人いませんみたいな、で競争しないとみたいな。で水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいない。考えてみてください。仮に池の中にこの人入れてもらったとしますそういう人がいたとします。水が動くとき池の中に入れてくれた人いたら、この人助かりましたか、救われましたか、幸せになりましたか。人生ってまたすぐいろんなこと起こるんですよ。でまた競争に勝たないといけないんですよ。そしてね、いつまでも勝ち続けることなんてできません。必ず負けるとき来るんです。老いてきたら体も動かないし、やがて死を迎えます。勝てないんですよ。勝って勝って勝って人は幸せになるんだったら、そんなこと無理なんです。競争に勝つ、そのことによって人間は幸せにはなりません。それは迷信です。そして助けてくれる人がいたとしてもどうなんでしょうね。その人は結局その彼が求めている人がいないっていう時の人っていうのは、自分を競争に勝たせてくれる人なんですよね。で、人を蹴落として先に浮かせてくれることを助けてくれる人なんです。結局のところそういうことになります。で、彼は、この人は非常に自己中心的な、まあ、神様の御心から離れた在り方を生きてるんです。そういう求めを持って生きてる。で、自分は不幸せだ不幸せだって言って生きてる。で、これは彼だけのことじゃないわけでして、人間ってのはいつの間にかそうなって生きてるんです。そして自分には人もいない救いもないと言って生きてる。ある人がね、こんなこと言ってます。この人は二つの絶望を生きてるって言うんです。二つの絶望ってのは何かっていうと、まず一つは救いへの絶望って。で、実はこの人は救いが来るとはもう思ってないって。自分は救われないと思って生きてるんだと。で、もう一つは人への絶望。人間っていうものが、自分には助けが与えられないって言っても、そういう絶望っていうものの中に生きてるって言うんです。なるほどなと思うんです。そして、良くなりたいかという言葉をかけられた時に、彼のそういう闇の部分が示されるわけです。で、彼は、まあ、もう良くなりたいっていうことも忘れちゃってるんです。でも、このキリストの言葉によって思い起こさせられていくわけです。で、この人にとって必要なものは何だったんでしょうか。何なのでしょうか。本当に必要なものは何だったんでしょうか。 彼の求めを満たす、彼の求めがそのまんまの求めが満たされるというようなことではありません。水が動くときに水の中に入ることではありませんし、そういう人を得ることでもありませんでした。彼に主イエスは出会われました。で、主はその時に、それじゃあ水が動いた時に私があなたを真っ先に入れてあげようって言われて入れられたわけじゃありませんね。この人の願いを聞かれて、主イエスは起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われたんです。主イエスは彼の苦しみの根本を見て、そこに届く救いを与えようとされています。彼が本当に必要としていたものを主イエスご自身は見抜いて、この人と面と向かわれています。彼の傍らにあって、水が動くとき彼を水の中に入れてくれるような人が必要なんでもありません。人間同士の親密な関係でもありません。彼にとって必要だったのは神の独り子である主イエスの御言葉でした。そして神の独り子と出会って、その独り子である方の語りかけられるお言葉に預かるということが、彼の苦しみに根本的な救いが与えられる道であるわけです。で、これは私たちの話なんだと思うんですね。ベトザタの池、憐れみの池という意味です。で、彼はこの38年間この池に立ち続けてきました。この池はどこにあるんでしょうか。エルサレムにありました。でも、この憐れみの池というこの池は、実はこの世界ではないでしょうか。私たちの生きる人生でもあるのではないでしょうか。まあ、みんなそれぞれ38年以上生きてこられたかもしれません。どうやって生きてきたでしょうかね。で、何が必要だと思いながら生きてきたでしょうか。そして救いを、この世に私たちは生かされて救いを待って生きている。そこにいながら、いつの間にかこの38年間この人は居続けながら、そこで諦めてしまってたわけですけど、神の救いに対して、また人間の、助けに対して、人間に対して全く絶望していたわけですけど、この人の姿は、私たち人間の姿じゃないか、この世界に生きる私たち人間の姿じゃないかと思うんです。で、この世に救いはない、自分に救いはない、闇しかない。で、この世には本当に闇しかない、絶望っていうようなことがやっぱり今の世の中にもあると思います。でも、そんな私たちのところに主、今日の御言葉があるわけです。38年間ずっと病気でそこに居続けてきた人のところに主イエスは来てくださって、ご自身の恵みを表してくださいました。この世界に神の憐れみはあると。主イエスキリストの救いというのが神の憐れみなんです。で、この救いは人間の本当に根本的な救いです。単なる人間によってではやっぱり救われないんですね。人は問題が解決しませんし、本当の根本的な問題は解決しません。本当の根本的な問題はキリストご自身によるしかありません。競争に勝つことによって私たちは生きれません。で、イエス様の救いっていうのは、この水が動くとき一番最初に入れるっていうような救いと真逆です。誰かを押しのけていくのとは違います。力の弱い、力のある人だけが救われるような救いじゃありません。力がなくても動けない、で そういう人のところに、いや、そういうところの人のところにこそ来ます。悔い改める人であれば誰でも救われます。特別優れた人だけが救われたり、特別勝ち残る人だけが救われる救いではありません。イエス・キリストを信じる、そのただ一つのことによって救われる道です。で、そしてこの救い、このイエス様と出会う、このキリストの十字架の救いと出会うときに人は本当に救われます。で、そしてこの人は誠の平和を見出します。そして人とも本当の意味で出会うことができるようになります。自分の道具のように人と出会っていくんじゃなくって、愛することができるようになります。愛されるよりも愛することを求めるようになります。誰も私のことを助けてくれる人がいないのですじゃなくて、誰が私が助けることができる人がどこにいるでしょうかと言って、私が愛することができる人とどうやって出会えるでしょうかと言って生きていく、そういうことが生まれるんじゃないでしょうか。私は人間っていうのは孤独だってもいいと思います、でもイエス様ちゃんと出会ってくれます。そしてこの孤独な人がどうしたわけか人と一緒にも生きていくようにされていくんじゃないでしょうか。で、そういう恵みがあります。今日、この聖書の言葉が良くなりたいかというのは私たちにも語りかけられている言葉であるということを受け止めたいと思います。ちょっと調べてたら、初代教会の教会の中で洗礼を受ける前にこの言葉が読まれていた、こうやって語りかけられていたというんですね。教会で良くなりたいかって、良くなりたいかって、良くなりたいかって言われて、良くなりたいですっていうふうに、神様との関係が良くなりたい、人との関係が良くなりたい、その道がイエス様によって与えられます。で、それは一番になることでよってではなくて、イエス・キリストを信じることによって与えられる救いの道です。この道をたどりましょう。お祈りをいたします。父なる御神様、御言葉の恵みを感謝します。38年もの間、救いを見出すことはできないままに生きていた人に、良くなりたいかと語りかけられて出会ってくださいました。同じようにイエス・キリストは私たちにも語りかけてくださるお方です。このイエス・キリストにこそ救いがあります。このイエス・キリスト、人間は私たちを救うことはできませんけれども、イエス様、あなたと出会うことこそ私たちの救いです。今日その恵みを感謝して受け止めることができるように導いてください。今から聖餐の食卓にも預かります。あなたの恵みに、あなたの養いに、ここでも預かることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。